古典平家物語に、狭倉大きに滝なって、逆まく水も早かりけり、とある。宇治川の戦いの一節である。以前小学6年生の国語教科書に口語訳が載った。浅瀬に砕ける響きは滝のよう、逆まく水は矢のように流れ下る。これを筆法鋭くこき下ろしたのは、作家の丸谷才一さんだった。間の抜けた訳文に、声張り上げて読むだけの値打ちがあるものか、と日本語のために新潮文庫に書き留めている。理解はしやすい。さりとて古典の味わいはない。口語体のジレンマである。短文投稿や若者の略語が大手を振る社会ではしかし、文語体の生活圏も限られてきた。国家の基本をなす六法の中で、唯一カタカナ混じりの文語体表記を残す小法が、口語体に改正されるという。戦火の丸谷さんが眉を潜めるとしても、時代の要請には逆らえない。商法の成立は、明治32年、1899年に遡る。改正法では、成立当初になかった航空運送のルールも新設されるが、およそ120年前に作られた規範が、今も商慣行の土台として通用することに感服する。明治150年の節目に、頭を垂れたい先人の予得である。ちなみに現代仮名遣いは、昭和21年11月に施行され、現行憲法も当初から口語体で書かれている。思い浮かぶのは、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼しての前文である。文法上の問題はさておき、驚くほど厳しさを欠いた国際感覚には鼻白むほかない。憲法はその国の顔と言ってもよい。世界に侮られぬため、時代に合ったものを構える。それが国の責務だろう。文語に口語の優しさを、口語に文語の厳しさを。堀口大学、僕の文法。還元よろしきを得るのは、いつの時代も難しい。平成30年5月27日、産経省。